科学教育、食教育、日本人としての教育について。質問者は松浦義子、自民。理科や科学の教育のあり方、今後の具体的な取り組みは。
お答えします。実験や観察等の体験活動を通して、理科への知的好奇心や探究心を高めるとともに、科学的な思考力、表現力等を育むことを目指します。今後、先行的に研究を行う課題別研究校を指定し、教育内容、方法の開発を行います。また、教員研修や理科教育の専門家による巡回指導を充実させます。
米飯は、児童生徒の体力、持久力、忍耐力の面から見ても大変重要です。学校での米飯給食の今後の取り組みは。
お答えします。現在、おおむね週4回米飯給食を実施。昨年度から試行的に小中学校4校に飯ワンを導入し、米飯給食を週 4.5 回に拡充。本年度も飯ワンを導入し、米飯給食の推進に努めます。
田植え経験は、食の大切さを感じる教育として重要です。実施状況、今後の展開を伺います。
お答えします。昨年度は小学校1校、中学校4校の移動教室や修学旅行等の集団宿泊行事で、農家のご協力を得て水田で米作りを体験しました。今後、先行実施校の評価を踏まえ、適切に情報提供していきます。
我が国の皇室について学ぶ教育は、また、内閣府の天皇陛下ご即位から20年の DVD はどのように活用されたのですか。
お答えします。学校教育における皇室に関する学習は、学習指導要領に基づき、小学校社会科の歴史学習や中学校の公民的分野で実施しています。 DVD の個別の利用状況は把握していません。
民営化、外注化、非正規化を進める区政の抜本的見直しを。質問者は北島邦彦、革新。スマート杉並計画による1000人削減の内実は、正規職員を非常勤や民間委託労働者等の非正規職員に置き換えたに過ぎないのでは。
お答えします。民間にできるものは民間にという考え方で、業務委託、民営化、事務事業の見直し、業務の効率化等により職員の削減目標と経費削減を実現しました。
区独自教員の採用のために、一般職員の採用が抑制され、さらに民営化、外注化、非正規化が促進されているのでは。
お答えします。地域に根ざした教育を一層促進するために、区全体の採用計画の中で教員を採用しています。
区債残高ゼロの実現は、民営化、外注化、非正規化による人件費のカットで達成され、財政危機の責任を労働者人民に押し付ける犠牲転嫁です。杉並区の労働者住民の福祉とは全く逆の区政ではないですか。
お答えします。区債残高の縮減の成果を、保育所待機児の解消や特別養護老人ホーム等の整備など、区民サービスの拡充にあて、区民福祉の向上に努めてきました。
低賃金、不安定雇用、すなわち安上がり使い捨ての労働者を自治体が率先して膨大に生み出している事態は、今すぐ抜本的に見直すべきです。
お答えします。非常勤職員については、公務員制度の下で1年ごとの任用に更新回数の限度を定め、職務内容、能力、資格、経験等に応じた報酬の格付けをしています。また、民間委託事業の従事者の賃金や労働条件等は、法令に基づき労使間で自律的に決めるべきものです。
地域医療の環境整備、井の頭線の駅周辺整備について。質問者は大泉時雄、自民。地域医療体制に関する調査検討委員会の報告書最終報告を受け、区としての取り組み方針は。
お答えします。立正厚生会附属厚生病院が杉並区内に移転改築することになったので、提言の内容が盛り込まれるよう病院設置者と協議を進めていきます。また在宅医療の充実という視点から、在宅医療の相談調整や支援のための仕組みを作るために杉並区医師会と協議をしていきます。
井の頭線の各駅での南北自由通路やバリアフリー等の整備状況はどうなっているのですか。
お答えします。現在、永福町駅と富士見ヶ丘駅で南北自由通路及びバリアフリー整備を行っており、平成23年3月の完成を目指しています。この結果、バリアフリー整備については平成23年3月までに井の頭線全駅で完了する予定です。また南北自由通路整備については西永福駅及び久我山駅が完了しています。
永福町駅及び駅周辺の整備完了後の課題と対応策は。
お答えします。永福町駅の一つの特徴である屋上広場はもう一つの駅前広場であり、地域のイベントにも利用できると考えています。また佐藤忠良氏の彫像は永福町駅の公共空間の文化性を高め、駅のシンボルとなります。今後は駅周辺が地域の人々に愛され、また地域の中心、コミュニティの中心となるよう、区は鉄道事業者や商店街、自治会等と連携していきたいと考えています。
子ども園の再検討撤回を。自然環境調査縮小せず充実を。質問者は松尾由里、杉は。長年素晴らしい幼児教育を行ってきた区立幼稚園を転換した子ども園は前区長の置き土産ですが、区民の保育ニーズに合いません。子ども園を視察しましたが、園舎が狭く物理的に無理があります。調理室設置や昼寝室拡充など改修増築の余地はありますか。
お答えします。施設の増設等は建築法令上の制約等もあるため、将来の検討課題であります。
来年開園予定の2園については、子ども園化の延期再検討を。再来年開園予定の2園については白紙撤回を求めます。
お答えします。各園の状況を考慮し、引き続き関係者や保護者のご理解が得られるよう努めます。
本区の自然環境調査はすでに四半世紀にわたる系統性や学術的な信頼性の高さから、全国的に見ても貴重な調査であり、都市の中の自然環境を保護するためにも重要と考えますが、区の認識は。
お答えします。区民の地道な活動によって支えられた事業で、貴重な地域の自然環境を保全していく上で重要です。
区はこの事業の予算削減を図っていますが、今年は名古屋での生物多様性条約締約国会議 COP10 が開催される年でもあり、むしろ調査の充実が求められます。区民関係者の総意を生かし、これまでと同等の制度を保てるよう検討すべきです。
お答えします。関係団体やボランティアのご意見も伺いながら、効果的な環境調査のあり方と活用方法を検討していきます。
環境教育で杉並に地球環境保護の担い手育成を。質問者は大月上一、公明。環境の先進国デンマークでは環境教育を最優先課題と認識。 環境施策の実行には国民の高い環境意識と支持が必要であり、それは地球と人間生命の存在を深く問い直すことにつながると識者も指摘しています。自分の行為の向こう側に相手が存在するという関わりの実感が大切であり、環境教育による意識啓発が重要と考えます。区の見解は。
お答えします。環境教育は自然や生命を慈しむ心や人間関係力、環境保全の実践力など豊かな人間性を育むために重要です。各学校が地域ぐるみで取り組めるよう教育委員会として支援していきます。
今年度から中学生環境サミットが開催されますが、学校教育全体として小学生を含めた環境への討議の場や活動への参加がより有効では。
お答えします。今後小学生との意見交換会を行うなど、小中学生が共同して環境保護の活動に取り組めるよう拡充・発展を検討します。
江戸時代の江戸は当時世界一人口が集中した都市であり、優れた環境循環型の社会を形成していました。国は神田上水等の水の中継地があります。歴史的題材である河川や江戸の町を環境教育に活用できると考えますが。
お答えします。江戸の優れた環境循環型町づくりの工夫や区の歴史的特徴を環境学習の教材として取り上げることは大変に有効であります。今後改訂作業に入る杉並区環境教育指導の手引きの地域教材として盛り込めるよう研究していきます。
天下り再任用は自重を、違法支出補助金を返還させよ。質問者は堀部康氏、無。神戸市が外郭団体に支出した補助金の一部が違法と判断され、その返還命令が確定しています。最高裁決定、平成21年12月10日。杉並区も神戸市と同じ形で同じ内容の補助金を支出してきました。違法支出分、過去5年では11億円を超える違法支出分を返還してもらう必要があります。
お答えします。これまでの経緯を踏まえつつ、慎重に検討していきたいと思います。
最高裁の判断には従わなければならないのであって、一体何を慎重に検討するのですか。しっかり対応していただきたい。
お答えします。大変重く受け止めています。課題を整理し、外郭団体と十分に協議調整していきます。
天下りに対し、非常に厳しい目が向けられています。退職予定職員を各団体に紹介するのはやめるべきです。
お答えします。豊富な行政経験と知識を有する定年退職者の活用として、団体の自律性を損なわない範囲で必要とするものを推薦してきました。天下りとは異なります。
異なると言いますが、何が異なるのですか？天下りではないですか？
お答えします。国で批判されているような内容の処遇はなく、各団体の目的達成に豊富な行政経験が生かされているので異なります。
新規採用が抑制される中、退職職員の再任用が激増しました。本年度における再就職者数は。
お答えします。再任用が99名、再雇用が6名、その他団体採用が2名です。
事実上の定年延長である再任用が多すぎます。優遇が激しく、区民の納得は得られません。
お答えします。区民サービス向上等のため、適切に任用していきたいと思います。
外環道、外環の2は撤廃を。区立幼稚園4園の存続を。質問者は、毛柴誠一、無垢。 区立幼稚園を廃止し、半年で子ども園に転換した結果、さまざまな問題が発生。この1年は保護者アンケートの実施や子ども園の中身を検証して、残る4園の在り方を慎重に検討すべきです。また、待機児対策は認可保育園増設が先決では。
お答えします。区立幼稚園、子ども園の全園で、子ども園の運営状況や育成プログラム等の説明会を実施する予定です。関係者や保護者との意見交換を十分行い、ご理解が得られるよう努めます。また、保育に関する安全安心プランに基づき、従来の保育施設に加え、幼稚園の活用により総合的に取り組みます。
京王線高架化事業について、都への沿線住民からの1337件の意見書に答え、事業化前である今、周辺環境と住民の健康を守る立場から、事業の見直しを提言すべきです。
お答えします。できる限り多くの踏切を除却することが必要であり、都の併用方式の選定は適切です。また、環境影響評価の手続きにおいて、地域住民への十分な説明と意見聴取が重要です。
外観の2について、今後、区は話し合いの場をどのように設けていく考えですか。外観の2とは、東京外郭環状道路の地上部の街路です。また、外観本線が高架を前提に、地元の利便性から外観の2は計画されました。本線が地下化されれば必要性がなくなる道路です。
お答えします。都が平成20年3月に公表した外観の2の検討の進め方に基づき、先行区市の事例も参考に、話し合いの枠組みや必要性の検討データ等を国とと調整していきます。
以上、一般質問の一部要旨でした。なお、ここでお伝えした質問と答弁は一部を抜粋したものです。詳しい内容は、区政資料室、区立図書館、地域区民センターで会議録をご覧ください。会議録は区議会ホームページでもご覧いただけます。URL は http://www.gikai.city.suginame.tokyo.jp/ です。
区議会を傍聴しましょう。本会議や委員会は定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。ご希望の方は希望日当日、区役所中棟3階の区議会事務局でお申し込みください。手話通訳をご希望の方は希望日の4日前までにお申し込みください。また、託児を希望する場合は傍聴希望日の7日前までにお申し込みください。おおむね6ヶ月以上の就学前のお子さんが対象です。費用は無料。申し込み順で定員4名です。
インターネット録画中継。第2回定例会本会議の模様は、区議会ホームページでご覧いただけます。区議会ホームページ、議会中継からご覧ください。URL は、http://www.gikai.city.suginame.tokyo.jp/ です。